こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。柳瀬彦一の国道16号線は、東京湾を囲む環状道路とその沿線地域を手がかりに、日本の歴史、地形、産業、文化を読み直すノンフィクションである。新潮文庫版は2023年刊行で、横須賀、横浜、町田、八王子、川越、柏、木更津などを結ぶ広域圏を、単なる郊外ではなく約1100万人が暮らす独自の経済圏、文化圏として扱う。著者の関心は道路そのものの構造よりも、その周辺に人が集まり権力が置かれ、産業が発達し戦後文化が生まれた理由を説明することにある。地理学、歴史、都市論、ビジネス史、サブカルチャー論を横断しながら、首都中心部から少し外れた地域が日本形成に果たした役割を示す文明論的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、東京中心部の外側にある巨大な16号線経済圏。本書の出発点は、国道16号線を一本の道路としてではなく、首都圏外縁をぐるりとつなぐ生活圏として見る視点にある。横須賀から横浜、町田、八王子、川越、柏、木更津へと続く沿線は、東京の都心に従属するだけのベッドタウンではなく、商業、物流、住宅、娯楽、工業が重なった広域圏である。約1100万人が暮らすという規模は、一つの地方圏に匹敵し、消費市場としても労働市場としても無視できない。著者はこの領域を、都心と地方の中間にある曖昧な郊外ではなく、日本社会の標準的な暮らし方を観察できる場所として位置づける。重要なのは、16号線が都市の外周道路であると同時に、複数の地域を横につなぐ軸になっている点である。鉄道中心の首都圏理解では見落とされがちな自動車移動、ロードサイド商業、広い住宅地、物流拠点の集積がここでは日常生活と経済活動の基盤になっている。次に、地形と小流域が人の定着を促したという読み方。本書の特徴は、地域の歴史を政治年表だけで説明せず、地形から読み解こうとする点にある。16号線エリアには大地、谷戸、河川、海岸、半島が複雑に組み合わさり、水と緑に恵まれた小さな流域が多い。こうした環境は、狩猟採集の時代から人が暮らしやすい条件を備え、動植物の多様性とも結びついていたとされる。著者は、人間の集落や道が偶然に置かれたものではなく、地形の制約と利点に沿って形成されたものだと考える。東京湾を囲む地勢は、海上交通と内陸交通を結び、物資や人の移動を可能にし、三浦半島や房総半島の存在も、外からの分物が流れ込む入り口として重要になる。この見方は、郊外を新しく人工的に開発された空間としてだけ捉える理解を修正する。16号線沿線の現代的な住宅地や商業施設の背後には、はるかに長い土地利用の蓄積があり、地形が文化や経済の基礎条件を作ってきたという視点が示される。さらに、旧石器時代から幕府成立と近代化へ続く歴史の連続性、国道16号線沿線は現代の郊外という印象が強いが、本書はこの地域を日本史の終焉ではなく、しばしば中心的な役割を担った場所として描く。旧石器時代から人が集まり、古代から中世にかけては武士勢力の成長や東国支配の展開と関係した。鎌倉幕府と江戸幕府という2つの政権形成を考える上でも、東京湾周辺とその内陸部は重要な地理的位置にあった。江戸の建設や治水、街道、港湾の整備は後の首都圏の骨格を形作る。さらに、幕末から明治にかけては、浦賀や横浜が開国と国際貿易の舞台となり、生糸輸出を通じて近代国家の外貨獲得を支えた。著者の議論で重要なのは、時代ごとの出来事をバラバラに並べるのではなく、海、川、大地、交通路が重なる地域特性が政治権力、産業、都市形成を繰り返し呼び込んだと見る点である。これにより、16号線は現代道路でありながら長期的な歴史の断面として読める。そして、軍事拠点とアメリカ文化が生んだ戦後の文化的混交、近代以降の16号線エリアを理解する上で、軍事と戦後文化の関係は欠かせない。横須賀をはじめとする東京湾周辺は、海防や軍港の面で重要な地域となり、戦後は米軍基地や関連施設の存在が沿線各地の文化に影響を与えた。著者は、基地の存在を単に政治的問題として扱うだけでなく、音楽、ファッション、娯楽、若者文化が生まれる場所の条件としても見る。福生や瀬山などに象徴される米軍ハウスやクラブ文化は、海外の音楽や生活様式が日本の若者に接触する場を提供した。ウーミンをはじめとする戦後ポップカルチャーの背景にも、こうした郊外的で国際的な空気があったと位置づけられる。重要なのは、文化が抽象的な才能だけから生まれるのではなく、音を出せる住宅、集まれる空間、異文化に触れる環境など、具体的な場所の条件に支えられるという点である。本書は、16号線を日本的な郊外であると同時に、外来文化が変換される接触地帯として書いている。最後に、 モータリゼーションとロードサイド商業が示す郊外の論理、本書は歴史や地形だけでなく、戦後から平成期にかけてのビジネス環境にも目を向ける16号線沿線では、自動車移動を前提にした生活が広がり、大型駐車場を備えた商業施設、低層で広い売場、郊外型飲食店、物流拠点が成立しやすかった。これは鉄道駅前に人を集める都市型商業とは異なる論理である。バブル期の大型開発やその後の商業施設生成を考える際にも、車で行きやすいか、家族で滞在しやすいか、広い土地を確保できるかといった条件が大きく作用する。著者は16号線を観察することで、日本の消費社会がどのように都市中心型から郊外分散型へ変化したかを読み取る。ここで重要なのは、ロードサイド商業を画一的で勃起性的な風景として片付けない点である。むしろそれは人口増加、住宅地開発、家族単位の移動、物流ネットワークが重なって生まれた生活様式の表現であり、日本の戦後経済を理解するための具体的な資料になっている。結論として、国道16号線は首都圏の地理や日本近現代史に関心がある読者だけでなく、都市計画、地域経済、商業施設、音楽文化、郊外住宅地を考えたい人にも向いている。実際の道路をたどる本でありながら、内容は道路案内ではなく、土地が人間の移動、権力、産業、文化をどのように方向づけるかを考える知的な地域論である。読者は見慣れたロードサイドや住宅地を単なる郊外風景ではなく、地形と歴史の蓄積として読み直す視点を得られる。類書には街道史、東京論、郊外論、地政学的な日本史があるが、本書の強みはそれらを国道16号線という具体的な一本の軸に結びつける点にある。中心都市から日本を説明するのではなく、その外縁にある感情の生活圏から日本文明の形成を捉えるため、既存の東京中心史観とは異なる発見がある。専門的な分野を横断するため論点は多いが、その分地域を見るための実用的で立体的な枠組みを提供する一冊である。ご支援いただける場合は、柳瀬博一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。